今の自分がもっと好きになる心と体の栄養レッスン。今日はオーガニックとのちょうどいい付き合い方というテーマでお話しします。皆さんこんにちは、ホリスティックヘルスコーチのゆきこです。今日はですね、食品におけるオーガニックというところで、その私が思うちょうどいい付き合い方ということをね、お話ししていきたいなと思います。最近パーソナルコーチングを受けてくださっているクライアント様から、いっこさんってそのオーガニックってどこまで取り入れてますかというね、ご質問をいただいて、でその方も、食事とか栄養についていろいろね、こう本とかで学ばれてきて、知識はねすごくある方なんですよね。ただ自分のライフスタイルにうまく落とし込めなかったりとか、家計とのバランスに難しさを感じているということがありました。でこれってその本当に健康意識が高い方ほどすごく悩むテーマなんじゃないかなと思います。で私自身もこのオーガニックについてはですね、どこでどんな野菜とか果物を日々買うかっていうところはもうこれまでたくさん悩んで試行錯誤してきたんですね。で今思えばかなり無理をしていたなって思います。もうザ完璧主義だったんですね。で私はその過去に食生活アドバイザーっていう資格を取ったりとか、あとは自然栽培ですね、農薬化学肥料使わない、本当にこう土だけで作るっていう、農法のことを学んだり、地球環境のこととか、こう学びっていう部分にね、いろいろ、自己投資もしてきた中で、農薬とか化学肥料が私の体健康、そして土とか生き物、その地球環境にどんな影響を与えるのかっていうのを知ってから、その自分が口にするものとかお店で手に取るもの、もうそれをねかなりストイックになってしまっていた時期がありましたね。もうそのお買い物、日々の食料品っていうのはオーガニックのお店に行って買ったりとか、もう添加物とかもうすごい気にして、スーパー行ってもこの裏のね原材料ラベルを見て、もうギンギンに目を光らせてチェックしていました。でだけど現実は完璧になんてもちろんできないんですよね。その観光栽培って呼ばれる、そのオーガニックではない農薬とか化学肥料を使って、この大量に生産されたもの、観光栽培で作られたお野菜を買うこともあるし、外食だってするし、もう疲れたりね、何もやる気ない時はもう惣菜だったりとかコンビニのご飯とかにね頼る日だってありました。だけど当時の私はそのオーガニックを選べていない自分ってダメだっていうと感じで、すごい引け目を感じていたんですよね。今思えばその私はヘルスコーチというね、その健康を伝える立場なのにっていうふうに、こう誰かに批判されるのっていうのを怖がっていたんだろうなっていうふうに思います。だからね、当時私オーストラリアにね、音の低金で住んでいたんですけど、ここだけの話、そのインスタのストーリーズとかで、なんか今日はマルシェでお買い物みたいな感じで、オーガニックのねお野菜とかをこう買ってますっていうその写真を撮って、そういう部分だけを切り取って、こうなんかね、いつもまるで買ってるように取り繕っていた時期だってありました。そう、あとはね、その自分がそうやってオーガニックとかその食べるものを気を使って選んでいるのに、夫はですね全然そこに関心がなくって、もう全然安ければいいじゃんみたいな感じでだったんですね。だからもうなんで分かってくれないのみたいな感じにモヤモヤしたりとか、周りに対してもなんかもっと危機感持たなくて大丈夫みたいな、なんかそういうねすごいこうジャッジしてしまうような感じでした。だけどそうやってなんかこう本当は健康のためにやっていること、オーガニックを選びたいというふうに思うのに、心はねどんどん苦しくなってって、なんか全然これヘルシーじゃないじゃんというふうにね気づいたんですね。そうなので、ちょっとね前置きが長くなりましたが、今日はそうやってね、私が本当にこうゼロか100かみたいな感じで苦しくなっていたところから、本当にこう楽になれた食との向き合い方みたいなところをお話ししてみたいと思います。まずじゃあそもそもなぜそのオーガニックなのっていうところをね一旦整理すると、そのオーガニックが有機栽培ですねが注目される理由として大きく2つあります。1つ目はやはり健康面ですね。 その農薬とか化学肥料を使うことで残留農薬、その野菜果物に残るその農薬っていうのを摂取する可能性っていうのが低くなりますよね。まあ、その例えば害虫とか雑草から守るために農薬を使う、効率よく大きく育てて、この収穫量を上げるためにね、化学肥料をね使うっていうことがありますが、その今の基準では残留農薬というのは人の健康には影響がない程度の量とは言われてはいます。ただそれがこう蓄積されていった、もう今子供からねそうやって取っていって大人になっておじいちゃんおばあちゃんになるまでに、なずっと体に溜め込んでいった先のその長期的な影響だったりとか、あとはその何種類もの化学物質を複合的に取った場合の影響っていうのはまだね、あの研究段階ではっきり分かっていないっていうところもあるので、できる範囲で避けたいという考え方があります。あとは、昔と比べて野菜の栄養価、野菜そのものの栄養価が低下しているっていうふうにも指摘されていて、それはその土の環境の変化とか、その大量生産などがあるっていうことも言われています。土ってね、こういろんないい菌とか微生物がねこう本来いるんですが、その栄養たっぷりの土、もうその土のポテンシャルだけで育てられた、例えば人参1本の栄養っていうのが、その観光栽培で育てられた人参にするともう4本から8本ぐらいに相当するっていうふうにも言われています。なのでそのね、やっぱりこう、そういった化学肥料農薬使ってで大量に育てられたものっていうのは野菜の栄養価自体が下がってしまっているっていうね、あの可能性もあります。そしてもう一つオーガニックが注目されている理由っていうのは環境の視点ですね。農薬とか化学肥料を大量に使い続けることで土の中のその今言った微生物とか、あとは生態系のバランスっていうのが崩れたりして、土がね痩せていくっていうふうにも言われています。で、あのただオーガニックって無農薬っていうわけではなくて、JAS っていうね、有機の JAS ラベルね、見たことあると思うんですが、その有機 JAS の基準だと30種類の、有機肥料ですね、例えば、牛とか鶏の糞とかね、米ぬかとかそういったもの、あとは天然由来の農薬は使っていいよということになっているので、ね、完全無農薬というわけではないんですが、そのオーガニック農法っていうのは土をその育てるっていう考え方を大切にしているので、その長い目で見た時に自然の、自然環境を守ることにもつながるっていうふうにも言われています。なのでそのオーガニックを選ぶこと自体はね、本当に素敵なことだと思います。すごく大切なことだと思います。でもやっぱりその冒頭に言ったように、なかなかねこう自分のライフスタイルに落とし込めないとか、近くに、オーガニックを買えるお店がないとか、家計とのバランスが難しい、外食ではなかなか選びづらいとか、そういったことがありますよね。だから私は、今はその完璧にやることよりも、自分がもう本当にずっと無理なく続けられることっていうのをもう何よりも大切にしたいなと思ってます。健康ってその何を食べるかっていうのももちろん大事だけど、どんな気持ちで食べるかっていうのも、もうなんかそれよりも、何を食べるかよりもね大事だなというふうに私は思っています。オーガニックじゃないと不安になったりとか、罪悪感を感じたりとか、もう家計がね苦しくなってしまったら、もうそれは心とか体にとって逆にストレスになってしまうことがあります。だから私はね、本当にこう優先順位っていうのを考えるっていうことをね、やってます。例えば、よく本当にこう普段からねよく食べるものだけオーガニックにするとか、どこかこう遠いね外国からやってきたものよりも地元で採れた新鮮な旬のものを選ぶとかね、まあ、それは例えばオーガニックじゃなかったとしてもそうなんですけど、そういうふうに小さなところでも十分意味があると思います。であと私がその優先順位を考える時のねヒントになるなと思うのが、ダーティーダズンとクリーンフィフティーンというねリストがあるんですが、聞いたことありますか？これアメリカの環境団体の EWG というところが毎年発表しているリストなんですが、ダーティーダズン、まあ、直訳するとなんか汚いダズンって12のねリストのことなんですが、これは残留農薬が比較的こう多く見つかった12品目のリストで、クリーン15っていうのは、まあ、綺麗な15 の品目ということで残留農薬が、ほとんど見つからなかった15品目のリストのことなんですね。例えばダーティーダズンでいうと、残留農薬の高いものから、1位はほうれん草、2位、ケールとかからし菜、3位はイチゴ、4位ブドウ、5位ネクタリンとかね、こういう、リストがあって、クリーン15っていうのは残留農薬の低いものから言うと1位パイナップル、2位トウモロコシ、3位アボカド、4位パパイヤ、5位玉ねぎみたいな感じのねリストになっています。ちょっと気になる方はネットでダティダズンとかクリーン15って調べるとすぐに出てくると思います。やっぱりこうね、葉物とかなんかこうシューって農薬がかかった時にもうそのままダイレクトにその可食部ですよね、食べるところにかかっているものはやっぱり、ね、農薬の影響を受けやすくって、そのパイナップルとかね、アボカドとかみたいなその硬い皮に覆われてて、その皮の部分はどうしても食べられないっていうものは比較的ね、その どっちにしろ向いてそこは食べないので残留農薬の影響は少ないっていうところなので、私はお買い物する時にねパイナップルとかアボカドとかトウモロコシとかは別にそこまでオーガニックにする必要はないというか、その手に入らなければそういうことものはオーガニックじゃなくてもよしとするっていう感じにしています。はい。で本当にこう大前提として私がお伝えしたいのは、その農薬がねやっぱり気になるから野菜を減らす、これはやめとこうというふうにするよりも、まず野菜を食べることの方が、野菜果物をね食べることの方が健康にとってずっと大切だよねということです。観光栽培ってね、もう今は日本の 99% 以上がそうや観光栽培で育てられてると言われてますけど、それ自体がね悪いっていうことは私は思ってなくて、やっぱりその観光栽培のおかげで私たちが安定した価格でね、いつでもこのお野菜がスーパーにバーって並んでいる状況があるから、それにはね感謝したいと思うし、まあ、ただその栽培方法っていうのが私たちの人の健康とか地球に与える影響っていうのを考えた時に、それがその自分事として考えられると、まあオーガニックとそうでないものもがこう目の前に2択あった時に、じゃあその価格の差が100円でしたってなった時にどっちを選ぶかなって、その将来のことを考えた時にその100円の価値意味っていうかね、そこがなんか高いと思うのか、その投資というかね未来の健康のための投資だって思えるのかって、やっぱりそのこういう影響なんでオーガニックがいいのか悪いのかって、そのね理由っていうところを自分事として落とし込めるかにあるなって私は思ってます。毎日の中で自分は何を大切にしたいのか、どこにお金とかエネルギーを使いたいのか、そういったこの自分なりの基準っていうのを持てるとものすごく楽になります。本当にこの情報がね多い時代だからこそ、何が正しいかっていうのだけを追い続けるとね、もう絶対に苦しくなってしまうので、だからその自分が納得できる選択、自分が心地いいなって思える選択をしていけることが、もう長期的にね本当に心体の安心につながっていくんじゃないかなと思っております。はい。それでは最後に一つお知らせをさせてください。私はこれまで100名以上の方とお話をさせていただいてきて、その知識はあるんだけど、その頭では分かってるんだけど行動に移せないとか、移せたとしても続かない、習慣にならない、理想はあるのに心と体が追いつかない、自分の可能性は信じているのに、信じたいのに、なんか気づくとね自分を責めるような言葉ばっかり自分からね出てきてしまう、そういった方とねたくさん出会ってきました。でもちろんね私、過去の私自身 もそうだったので、その気持ちがもう痛いほど分かります。で皆さんね、その課題は見えてるんですよ。自分の理想もちゃんと持ってる、でもなんかこうどっから手をつけていいのか分からないというか、何から整えたらいいかね、こうもう日々の忙しさに追われて考えられないという方の声をいただいたので、そこで私はですね、これまでのそのオリスティケルスの学びだったりとか経験を詰め込んだ3ヶ月のプログラムを今回作りました。知っているっていう状態からそのできるっていうね、その実践に落とし込むっていうことをね、一番のこのプログラムのゴールとして持っています。私はこれまでパーソナルのねコーチングとか講座っていう形もやってきたんですが、まあ、今回ちょ 新しい試みになるあのプログラムの内容になっていくので、あの公式 LINE でね、今までお声を届けてくださった方のね意見をもとに、なんかこう皆さんと作っていきたいなっていうあのものになってます。で、あの公式 LINE から今先行でご案内をスタートしておりますので、もしこれを聞いてくださっている方でね、ご興味ある方は概要欄にある公式 LINE のリンクからですね、あのプログラムというふうにお送りいただければ詳細を、お届けいたします。今日はそのオーガニックとの付き合い方というところでねお話をしましたけど、その私はこの知識とか情報、そのノウハウっていうところよりも、その今日お話ししたようなそのちょっとその自分なりの捉え方が変わるような、ね、あの自分なりの軸の見つけ方とか考え方、自分基準の持ち方みたいなところを、食事だけに限らず、まあ、そのライフスタイル、生活習慣ですね、睡眠とか、運動、あとは人間関係とかキャリアとか住環境とか、そういった本当にこうホリスティックに包括的な面で自分にインストールできるっていうところを大切にしておりますので、このね3ヶ月プログラムご興味持ってくださった方はご一緒できることを今から楽しみにしています。はい、ということで今日はちょっと長くなってしまいましたが、オーガニックとのちょうどいい付き合い方というテーマでお話をさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございます。